B サイ
B サイ
B サイ
B サイ。東京有楽町サウンドマン本社マンゴースタジオから全世界に向けて配信中
B サイドユアライブ。
まあそんなことですね、まあもう真っ暗になった大今のホテルでですね、夜を過ごし、して朝は毎日大体8時にホテルのロビー集合で会場入りしっていうふうにやったわけなんですけれども、まあ行き、大体行き帰り30分かかるわけですけども、まあ毎日車内で、おめえそういや昨日のハロプロだろうのネタ考えたのかと、今日の昼の12時まで1個考えて持ってこなかったらお前のことぶん殴るみたいなこと何
ですかね
毎日毎朝
パワハラ一歩手前ですよ。
そうで意味フェスが1日目が終わってから彼の車内の中で、そういやお前今日12時来なかったなって言って何
ですかねこれは
まあ大体そうなんですよね、席の配置が本場さんが助手席、俺とブルーさんが後ろの席ってなると、本場さんに後ろの席から2人で一斉放火浴びせるっていう
僕が助手席の意味っていうのはまずその車乗らない、道わかんない、なんで助手席なんだろう。
ただ本間さんはダッシュボードに、今日今回も記録よりあのビデオカメラを回したんですけども、ダッシュボードにカメラを固定するのがうまいって
大体何で助手席誰でも何回かでコツつかむでしょそんな。
いや本間さんがやっぱ一番よく取れてるもん。
そうそうよく取れてるうまいもん。本間さんの 数少ない才能の一つだよ
全然その
っていうですね、そんな感じで、もう行きも帰りも本間さんに罵声を浴びせまくってたわけですよ。その結果、ぶち切れた本間さんが、我々二人につけたあだ名が
喋るゴキブリ。でもこれ言わずにいられなかった
ね、切れて。
お前ら喋るゴキブリだよ。
ゴキブリみたいなやつだな
っ って喋るゴキブリだもん。
おめえだなんてゴキブリがたまたま進化の過程で喋るようになっちゃっただけの存在だよと、そんな風にしか思ってねえよ。
うるせえおめえ税金払ってなかったくせえって言ってまた喧嘩。
いやいやいやそうもないくしげんか。
まあだからそう思うと逆に、もう何言われてもあでもゴキブリ喋ってんなーっていう、なんでこれ喋る品種になっちゃったのかなみたいな、めんどくせえなみたいな感じで、まあ多少こうあのゴキジェットねえかなぐらいで、あったら今すぐ
放射線弾食って死ねえぐらい
で、ああまあちょっとね、
言われました、お前にバス浴びせられましたよ、お前らは放射線弾食って死ねばいいんだ、
巣に戻って巣全員全滅
だよ。
まあ本当ゴキブリの話なんてもう本当はしたくないですよ。
ゴキブリの話、人の悪口、クソの話。
で正味それで12時間ぐらい喋ったんですよ。稲妻。
だからそもそも今日だって、その本場さんとね、うんこおじさんの話を聞いて、なんで一日中でうんこの話してないんだって言って呆れてたのに、その後ずっとうんこの話を。
インスパイアされちゃって。だ最初は、あの本当はあの反対側の意見だった、なんであの人ずっとクソの話ばっかりしてんのみたいな、このイベントの、ね、みんなこう頑張ってやってんのみたいな、
それがクソの話してみたら楽しいこと楽しい
止まんない止まんないみたいな、
結局俺が一番なんか盛り上が
った、一番
盛り上
が
ったついに見つけちゃったんだ
やっぱうんこちんこだなっつって言って、
だからまあしょうがないですこれは。
いうことで、まあまあですね、そんな感じでですね、まあ昨日の夜稲妻ロックフェス、無事ですね、どうしても大盛況のうちに、終わったわけなんですよ。
開催中は雨は降らずという、で終わって、退場してるときにちょっと降り出してしまうみたいな、すごい奇跡が、
奇跡が落ちましたけれども、でまあその雨が降り出してからも、僕はとりあえず撤収の作業終わってたんですけれども、おばさんとブルーさんはそのレポート用の写真のチェックがあって、それのチェック済みのものがまだ来ないっていうので、
届いたらこちらであげるみたいな、
終わるみたいな感じで、
何段階かチェックするみたいな。
とあるお家内 の、あのお店で、実は大打ち上げ、大打ち上げが行われてたんですけども、我々それが22時からだったんですけど、結果、会場出てるのが22時半とか、
そうですね、まあ、結構遅かったですね、23時ぐらいかもしれないですね。
で、そうですよね、それで、まあ、そのしゃべりゴキブリ話をですね。しながらホテルに帰り、パタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタ
んですかね。
だからホテル帰ったわけなんですけれども、うん、まあそれで、まあね、遅ればせながら打ち上げ会場に向かったわけなんですけれども、うん、まあ今回ですね、そのエンタメステージのですね、うん、一緒にやらせてもらったのが、その楽器の転換をする、うん、人が、まあ毎年おなじみ、うん、ゲルググというバンドの、はい、実は2週間ぐらい前にですね、うん、ゲルググを卒業したんですけども、実は、滋賀県の、ユーストンというですね、うん、ライブハウスで、ブッキングマネージャー的なことをやってですね、はい、まあ、毎年話してる仕事ができる男、うん、井上さんとですね、うん、がその楽器の転換をやったりとか、うん、で今回はですね、さすがにバンドの数が多くて、うん、井上さん滋賀に基本的にいるわけですから、うん、それを取り、そのバンドのセット図とか連絡とかを取りまとめるのが井上さんだとちょっときついということで、うん、制作にですね、三上さんというですね、これまたですね、田中君の知り合いなんですけれども、
は
い、
人脈、
なんか田中君と全員同い年らしいんですけども、うん、田中人脈でですね、三上さんという人が入ったんですけども、うん、このまあ三上さんもまあ優秀な人で、うん、やっぱりね、ダメな男の周りではできる男がね、固まるんですよ、井上さんといい、三上さんといい。ね、
でもそういう人たちを合わせてるのは
田中さん。田中さんが一番ダメな男がですね、
人生の縮図です、
バランスです。
そう、ダメな男が作ったダメなタイムテーブルを。
みんなが意見出して、成功に導こうみたいな。
みんなが意見出したのに、いや、やっぱり元のタイムテーブルでやりますって言ったんです、田中
君。エンタメの。
なんですけれども、まあ、初日なんか、その何、うん、転換が本当にまあ、うまくいかれてるか、予定通り行くわけもなく、うん、最大で30分押し、
うん、そんなに、
になって、
うん、押しましたね。
で、うん、一番最後、アイドリングさん、うん、が、はい、ライブをやる時間が30分遅れると、うん、まあ、中には飛び出しで東京に戻らなきゃいけないメンバーもいたりとかして、はいはいはい、このままだったらアイドリング一曲も歌えないで帰る子がいるぞみたいな感じになっちゃって、うん、そこをみんなでブワーってライブやってる他のバンドがライブやってる間にこうしようこうしようって言って、うん、まあ、なんとか段取り外して連絡してここは順番ずらすからみたいので、うん、やったりとかして、もう初日にしてこうチームが結束力が固まってくる。はいはいはい、で、PA の方もすごい優秀な方で、それで、終わってからもう何反省会というか明日に向けてどうしようかっていう話をしてたんですけども、本当もうみんな仕事できる人だから、話しててもう気持ちいい感じ、ここってどうした方がいいでしたっけと思いますってみんなバーって聞いて、俺こうなんですけど、いや そっちだったらこういうのもありますよみたいので、できこういうのこういうことってこことここってこうなんか変更したりとかありえますかねみたいなこと言うと、なんとかしますみたいな感じでやってくれる感じで、すげえ気持ちいい仕事してて、本当井上さんも三上さんの PA の方もですね、うん、すごい気持ちよくて、うん、まあ、もちろんうちの稲垣もそうなんですけども、うん、もうなんか久しぶりにいい現場だなみたいな感じで、でまあ昨日打ち上げ行って、うん、皆さんと飲んでですね、うん、飲もうと思ったわけなんですけども、まあ、我々もう遅れて行ったじゃないですか、うん、でまあ我々的に言うと、うん、まあねぎらわれる側、うん、ですよね、言ってみれば、
まあ外注、ある意味外注で、
まあ、スタッフですから、はい、それでいうと、うん、西川君の事務所の方が、うん、お願いして、はいはい、やってるフェスでお願いされてるスタッフですから、うん、まあ、こんな言い方ですけど、うん、まあ、ねぎらわれる側ですよね、うん、それです、それなんですが、その打ち上げ、うん、まあ、我々1時間、結果12時頃行きましたか、
はい、行きました ね、まあ、そうですね、遅かったです
ね、はい、12時ぐらいですね、うん、ついてみると、うん、ねぎらう側であるはずの田中君、うん、ベロンベロンでした。
何ですかね。
積極的に酔っ払ってましたね。
顔真っ赤って、
まあ、ビンビル、片手に。
片手に。
いつも以上に満面の笑みで。
満面の笑みで。石川さん、じゃあもう、いらっしゃいましたなんて言って、まあ、いっぱいいっぱいなんつって、ビンビールを注いでくれるんですが、ほぼ泡っていう。
酔いすぎだろ。
で、まあ、その後ですね、うん、まあ、1時間から2時間ぐらい飲みましたが、
うん、1時間ぐらい、
ね、1時間、正午1時間ぐらいか、うん。で、まあ、井上さんとですね、
店早いから、向こうは。
そうそう、店早いから、閉まんの。それでですね、うん、井上さんとも、本当に久しぶりにがっつり話して、うん、三上さんとありがとうございました、みたいなので、いや、いい現場でしたよ、みたいな感じで話して。うんうん、いや、本当に、本当、1日目の問題点みたいなのみんなで洗い出して、2日目、ほとんど押さなかったりとかしたのよ。うん、だから、やっぱ、ほんと気持ちいい現場で、よかったなとか思ったんですけども。うん、それで、じゃあ、つって言って、夜中の1時か1時半ぐらいでしたか。うんうん、井上さんがね、僕家近いんで歩いて帰ります、なんて言って、うん、俺らのこと最後、うん、もう俺ら一番最後に見せてたんだけど、うん、なんせほら、遅れてきてるから食ってねえから、うん、店の人が片付け始めてるのに余ってるよね、食ったりとかしたから。
まあまあまあまあ。
そしたら、うん、で、最後井上さんが俺らのことね、見送ってくれて、うん、いや、なんかほんといい現場だったな、 なーって思って、うんうん、でホテルのですね、そばまでタクシーで帰ったんですけど、はいはいはい、そうするとホテルの前を、うん、なんか一人千鳥足で歩いてる男がいるなと思ったら田中君だった
なんか携帯で喋ってましたね。
喋って大声で。声で
田中さんの背後から俺らがタクシー。
そうタクシーで。
で暗闇の中ライトで照らされた
千鳥足。
千鳥足。
まああまあ田中君も喋るゴキブリですよね。
まあよく喋るゴキブリ。
よく喋るゴキブリ。よく飲みよく喋るゴキブリ。
でたまに変な絡み方。
そうそうそうそう。それでですね、したらですね、まあ、何の電話をしてたか知りませんけども、うん、もうベロベロになった田中君が、ちょっと石川さん、行きましょうもう一軒。行きましょうよもう一軒。ああ、三上君とかも連れてくるんで俺が。で、司会の大岩さん、
はいはい、
ラリー大岩さんも、ラリーさんとかも一緒に、行きましょう石川さんもう一軒。みたいな感じで。で、ブルンと本間と稲垣はもうさすがに疲れてるから、でももう明らかに行きたくねえって、うん、ほら、がっかり出
したよって。まだ僕らは、はいとも、いいえとも言わず、ちょっとまあ、鍵を受け取って、上行きます、みたいな。
ホテルのロビーで。
その後降りてくるような可能性も残しながら、行く気全くない。
とりあえず部屋に、そう。一回荷物置いてい
って。で、田中君が、行きましょうよ、皆さん、行きましょうよ、皆さんって言ってて、もう完全に他の3人、俺以外の3人、行く気ないのが見えてたから、まあ、もう誰か一人犠牲者出さなきゃと思って。
ぶっちゃけそのロビーから、俺ら7階だったじゃないですか、7階までのエレベーターの間、行かないよね、みたいな。っていう会話はありました。
で、田中君で俺腕つかまれちゃってて、もう分かった、俺が人柱になると思って。で、行ったわけですよ、2軒目。ラリーさん、それから俺、それからニコ動のチームを捕まって、家飲みチームを捕まって、家飲みチームは、なんか、家飲みチームがもともと飲み行きます、田中さんみたいなこと言ったら、田中くんが俺を捕まえたらしいんだけど、それで行ったわけですよ。んで、そこでも田中くんが、もうベロベロに酔っ払いながら、石川さん、今年のタイムテーブルで、俺の組んだタイムテーブルで、ダメだってとこ全部行ってくださいよ。行ってきたけど、お前今行っても絶対覚えてねえじゃん。で、来年同じこと繰り返すじゃんって思って。たわけですよ。それでまあラリーさんと結構なんかね熱い話とかしてとかして、うん、まあ川崎さんとかとあの家飲みのね、はい、スタッフの川崎さんとかものとかあと若い子とかにもなんかちょっと熱い話をして、うん、結構いい会になったんですよ。それで、すっげえ話盛り上がってて、
はいはい
盛り上がってたんですよ。それで、なんか結構みなずまロック室やってて一番熱い話してんなみたいな飲み会になってる中で田中くんが俺じゃ帰りますわ
、まあ、確かにもともと考えたらあの次の日というか17日岸田万博の西川さん出るからもうその2時間に終わった時点で5時間後にはもう新幹線に行かないといけない
わけですよ。
田中さん飲み行ってる場合じゃない
んですよ。ないんです。ただ田中君が石川さん行きましょう石川さん行きましょうい
やいやいや
帰んのお前途中で
なんですかね田中さんやっぱりすごいなと、
うん、田中君すごいわいうところで、うん、まあまあ今年もですね稲妻ロックフェス行ってきたわけなんですけども、
はい、イベント大成功
イベントとしては大成功ですね、おそらく、まあ、うん、あの僕らもまるっきり満喫できたわけじゃないですけれども、
うん、
ま
あ、いや本当うん、本当は普通に喋りたいところもたくさんあるんですけど、
はいはい、
やっぱり冒頭に喋ったようにあの名前も知らないおじさんの
うんこおじさん
うんこおじさんの終始クソ発言にやっぱりここまで感化されてしまった
我
々そして田中さん、
田中
さん、いろんなまあなんか
いろんな要素がね、
うん、
エンタメ要素がね、
エンタメ要素
あと小ネタなんかありましたかね。
小ネタは何
ですか。僕は、
うん、
面白かったのはあのエンタメステージの初日、うん、アイドリングがライブをやったんですけども、はい、アイドリングってリーダーは遠藤舞ちゃん、
はい、
西川君と一緒にニコ動の家飲みのアシスタントやってる遠藤舞ちゃんで、うん、でなんかスタンバイしてる時に、うん、あ遠藤さんなんか本当アイドルやってるんですねみたいな感じで軽く話したりとかしてて、うん、それでやってて、で リーダーじゃん、うん、だから基本的に言うと全体的な MC とかってリーダーが仕切るのかなと思ったら、はい、仕切んないよね。
そうなんだ。
菊池亜美ちゃんの、
あ、まあ、バ
ラエティーがしてるっていうのはあるんだろうけど、
まあ、いける、
はいはい、で今回11人選抜メンバーで、うん、アイドリングの皆さんがですね、うん、稲妻ロックフェスのエンタメステージ来てくれたんですけども、うん、まあ、その菊池さんの MC でいろいろですね、うん、始まるわけなんですよ、うん、でいろいろ喋ったりしてるわけなんですけれども、うん、2曲目ぐらいですかね、うん、歌い終わって、うん、で、菊池さんですね、うん、やたら息上がってるんですよ。で、今、うん、新曲聴いていただいたんですけども、うん、どうだった、誰か
誰か、どうだった誰か、
普通だったらどうだったブルーンとか振るじゃん、どうだった誰かそんな雑な振りあるかっていう。
なるほど、
雑ですね。
まあ、バラエティでも結構その、
天然っぽい
予想しない発言みたいな
雑さが
受けてるわけですけれども、うん、それ聞いてて、うん、ラリーさん、それから今回ですね、司会、はい、滋賀県住みます芸人のファミリーレストランという芸人のお二人がですね、うん、いたんですが、はいはいはい、それで、ね、みんなで誰かってっつって、いやいや、大盛り上がりでしたけど。
見どころ本当たくさんありましたね。メインも
そうですし、ね、
うん、全部見たかった本当
に。いうところで、この辺はじゃあもうそろそろエンディングしますか。
エンディングになっちゃいますか。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライ
フ。やり場のない才能大歓迎。 B サイドではメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
はい、
はい、いうことで、エンディングと、はい、ね、あと何かありましたかってね、事件は。
あと本間さんが引かれそうになったのか。
まあこれはねちょっと
本間青谷引き逃げ事件、
バックステージ
で、はい、まあ、2日目でしたか、
2日目の全て、まあ、ティームレブーション終わり、
大鳥のティームレブーションが終わり、うん、感動的な雰囲気、は
い、イベントの最後、はい、やっぱ花火というの
が、花火が打ち上がるわけです、はい、琵琶湖から花火がダーンと打ち上がる、
琵琶湖の横でライブやってるんで、うん、琵琶湖に船にがあっ あってそこからボンボンと
打ち上げ船から花火がバーンと打ち上がると。
で僕、まあ、バックステージ、
うん、
まあ、横で見てて、はい、それで戻るときにその琵琶湖の
なんていうの、会場よりももっと琵琶湖よりのこう縁、うん、スタッフしか通れない道路がある、搬入路みたいなのが、はい、
ところで、はい、あの帰りながら見てたんですよ、はい、とぼとぼ歩きながら、はい、そしたら、まあ、写真撮ったりするじゃないですか、
はい、
そしたらですね、なんかまあ夢中になってて、はい、あの花火をずっと見てて、はい、ドンドンって結構まあ音も大きいからやってたら、
はい、
なんかカカカカカカみたいな音が聞こえてきて、なんだって振り返ったら、なんか別の搬入トラックが来てて、なんかそのなんていうんですかね、こうカーブして駐車するみたいな時に、
はいはい、
僕の存在を全く気づいてないのがこのバックしてきて、
うわー危ないみた
いな俺見えてなかったかいみたいな、まあ、でも確かに暗いからね
ほら、うん、ゴキブリ黒いからさ
結果俺も喋るゴキブリだったの
メガネをかけてゴキブリ、
メガネをかけたプラダを着た悪魔みたいない
やそういうのもちょっと危なかったです、
はい、あとは何かですかね、
何ですかね、
あとは、
うん、なんだろう、
まあエンタメステージ、うん、本当そのね、三上さん、井上さん、そして、うん、PA の方、稲垣、うん、本当に優秀なスタッフで、まあ、最後本当2日目もですね無事終わる大エンディング、ファミリーレストランのお二人と、
はい、
ファミリーレストランのお二人なんか、うん、すごいなんか MC うまかったんですけど、うん、ファミリーレストランのお二人とラリーさんが、うん、じゃあって言って身につけてたタオルとかに、うん、じゃあサイン入れてじゃんけん大会でプレゼントしようよみたいな感じでやってたんですよ、
うん、
で当たった子が、でそもそも、うん、あのエンタメステージって、予算があんまないわけですよ、
はいはいはいはい、
その中でまた田中君の不思議な人脈を使ってですね
はいはい、はい、
ボランティアでボランティアっていうか、
うん、
なんか音響の専門学校かなんかに行ってる子をボランティアで、そのケーブルさばいたりするのを とか楽器動かしてするのに使ってたってノーギャラで、
うん、人脈だけは半端ない、
ね、半端ないですからね、うん、そういうのあったんですけども、うん、でそのじゃんけん大会があったんですよ、はいはい、でちっちゃい子供だったっけな、うん、なんか4歳だか5歳ぐらいのちっちゃい子供当たったのかな、はい、ほんで、俺が、うん、あ違うわ、あの高校生ぐらいの女の子が当たって、うんうん、それで、うん、とステージに上がったんだけど、こうやって、ラリーさんがマイクを向けようとしても、はい、なんかちょっと恥ずかしいですみたいな感じで喋んなかったの、うん、でそれでだけでまた芸人さんとやり合ってるから、この何その女の子をに喋らさなくても3人でうまいこと回っちゃってたんだけど、うん、あのなんかのタイミングで話振った時に女の子がマイクがなくて声が拾えなかったりしたわけ、うん、はいはい、で それ見てで気の利いた袖についてる子だったら普通マイクもう一本持ってくか、もしくは素人の人ってマイクをこうやってカラオケの握り方する、あのマイクの上のところに指かかっちゃったりしてあれだから、ラジオ的なことを言うとマイクフォローって言ってスタッフが口元にマイクを当てて声を拾うっていうのは普通だし、なおさら嫌がってる感じの子だったらマイクをぐいぐい近づけて喋らなきゃいけない状況にするのがラジオ的な演出なわけよ。それでそれなんだけど、袖にいたその女の子のスタッフがマイク持ってこねえから俺走ってってマイク出せよこらーっつって言って怒鳴りつけたの。
有権続いて
そう、で後々聞いたらボランティアとかだった
それはかわいそうだよ、
てめえ何仕事舐めてんのかっつって言って俺が怒鳴って
業界への夢諦める
諦める
ゴキブリがついやすその
夢ゴキブリ、サブステージにもゴキブリがいました
ほんとゴキブリだけです人にまみれたゴキブリです
。あげくケータリングのペットボトル盗んで帰ってくる山賊ゴキブリ何
ですかね
フェス泥棒
いやだからまあ稲妻ロックフェス華やかな裏では、はい、まあ、勝手にこんなことが起きてた
っていうと、うん、でも僕なんかあれですよ、さっき名前にお土産っつって言って、うん、稲妻ロックフェスの T シャツあげたんですけども、
あいいですね、
それは、スタッフルームに余ってた T シャツをパクってまあ、まあ、泥棒、ね、S 泥棒、まあま
あ、そんなこんなありながら、はい、来年はまた、
はい、いけるのか、
いけるのか、
もうゴキブリは来なくていいと、滋賀に入るなゴキブリはと、
どうなるの
るのか
お楽しみよ
と いうところでございますけども、まあなんだかんだで楽しかったですね。
いや楽しかった、
帰りの車内が、一番
いや
フェス自体も面白かったですよ、
ただ今回だってすげえ2日目はソールドアウトしてね、
ソールドアウトして、
うん、もう今まで見たことない人数の人で待ってましたね、
っていうかソールドアウトっつったってもう なんつうの、そのソールドアウトの仕方も半端ない量のソールドアウトの仕方、うん、下手したら席増やしたでしたかもしれないぐらいの、
エンタメにもやっぱ、うん、そうチケットない子もいっぱい
だでしょ、いっぱい来たし、うん、そのライブもすげえ盛り上がったし、ね、
いや本当に
本当
田中くんね、バンドブッキングしたりする能力がすごいの、
ね、いやまあ当然そこの道でずっと人脈も作ってやってきたわけですから、はい、
ただバカなんだ
いやいやいやまあまあ
いや本当、はい、うん、まあいろいろあった、うん、今年の稲妻ロックフェスですけれども、うん、思い出を本当一言で言うなら本間さん何ですか、
まあクソまあこれに関してはね
ここだけ聞いた
人は、ね、誤解はちょっと本当に変なだその芸能マスコミ的なもうこの一言だけ取り上げてこんな発言したみたいな
前後の流れは
全然そんなことない
です、はい、そうなんです、うん、あのうんこおじさん
うんこおじさんのちょっとあまりのカリスマ性に
カリスマ性に
ちょっとやられてしまった
と, ったと、うん、
勝ちぐそ
勝ちぐそ
本当すごかった
勝ちぐそだよ。
いやだって今日はあれだよね、うん、いつもは居眠りしてる本間さんがうんこの話し始めてからずっと起きてたキャッキャッキャッキャ言いながらうんこの話
大変な話、今日の放送を、はい、まあ、聞いてくださったリスナーの皆さん、はい、全く面白くなかったかもしれない、
はい、全然面白くないと思います今日。
見上げ話がクソだな、
クソだった
のこの人
たちみたいな。もう僕らね疲れてるんです、
せっかくの稲妻のなんか思い出台無しにしちゃったみたいな、うん、
ただ、うん、ある日突然思い出すんです、うん、クソの話って面白くないみたいな、
うん、はっきり言いますけど、うん、やっぱうんこの話が一番面白いです。
子供の声に帰るなと
思って、にね、
そうですよ、大のアラフォーのね、うん、大人が静岡から4時間ずっとうんこの話ですよ。
まあまあまあ、
静岡です、愛知名古屋過ぎたあたりからずっとうんこの話です。
夢中でしたね、
夢中でしたね。なんかもっとうまいこと言ってやろう、うん、うんこを寝たり。
クソっぽいフレーズねえから。
うんこ以外だとクソ、それから便。じゃあうんこ部長のお昼ご飯は必ずお弁当みたいな。
ゲラゲラゲラゲラ。まあ何が面白いんだ
って、渋滞にハマったら、やっぱうんこの話だけ、うんこの話をしてるだけに詰まってきましたな。ゲラゲラゲラ。
何ですかね。
キャッキャッキャッキャッ。
これ言い出すとまた4、5時間止まらない。
4、5時間止まらない。
お腹がゆるキャラとか、
そう。
今週は、
今週はこの辺で、石川と
本間と
ブルンブルンでした。
喋るゴキブリでした。したっけ、また。